理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第663回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は5月の天文現象を お伝えする回になっております。
5月といえば、
5月といえば何ですかね。緑ですかね。
柏餅。
食べましたか。
え、もう、
え、なんか桜餅は桜のシーズンよりも前に食べて、柏餅も、ちょっと前に食べるんじゃないの、もう出回ってるんじゃないの。
あ、まあ、出回ってはいるだろう。あ、何、ちょっと前に食べるのが流行りな感じ。
そういうのないですか。
いや、どうなんでしょうね。あまり
5月も中旬というかになると柏餅とかないよって言われちゃうもん。
あ、そうなんだ。
あのちっちゃい和菓子屋さんとかが通勤途中にあって、
うん、
たまにあの会社の皆さんで食べましょうっていうので、
柏って思うわけね。
そうだからその時にはこしあん、つぶあん、みそあんっていう3種類があって、それぞれ何個ずつくださいとかって言って買ってた覚えがあります。うん、で、ゴールデンウィーク明けると柏餅もやってないよって言われちゃったっていう覚えがあるんで。
あ、本当。
なのでちょっとだけ季節を先取りした方がいいんじゃないかなって思っています。
なるほど。
はい。
お
ー。で、まあ、5月なんですけれども、
はい、
天文現象の話は本編に譲るとして、うん、いくつか関連の話をしていきたいと思いますが、まず最初にですね、訂正です。
訂正、
はい、
訂正。
前回、
はい、
ミネラルウォーターとかね、ナチュラルウォーターの話をしたんですけれども、
なんかすごい大反響でしたね。
ちょっと反響がありまして、水をもう加工するというか、ミネラルウォーターじゃない、ごめんなさい、ナチュラルウォーターっていうのは、基本的には汲んだまま、ただろ過とか、殺菌はしていいよというのがあるんだけど、他のことはしないでね、それをやるとナチュラルウォーターではありませんっていうふうになりますっていう中に、バッキっていうのが出てきました。
バッキ、
そうなんですよ。バッキっていうのが、その厚生労働省のね、中にこう飲料水でこんなミネラルウォーターの、名称、こんな風に売っていいですよっていう中に、うん、ナチュラルウォーターとか、はい、ミネラルウォーターっていうのがあって、
はい、
その中に、バッキなどの処理が行われたものっていうのがあって、その時に私が、バッキって何ですかって話があった時に、
うん、バッキね、
そう、ちょっとね、そこには説明がなかったんですけど、間違った説明をしてしまいまして、
はい、
爆気は、爆はさらすっていう字ですね。
さらす、
さらす、あらわにする、
はい、
爆発の爆に、うん、火ではなくて、要は炎の火じゃなくてお日様の火、
はい、でいいね、
そうの辺がついた、爆という字です。さらすですね、
はいはい、
なので、もともと爆っていうのは、火にさらして干すとか隠さず、
うん、
あらわにするっていう意味なんで、バッキっていうのは、うん、一般的には水の中に空気とかね、または酸素のことも多いらしいんですけど、っていうのをたくさん通して、水をの中に、空気をたくさん入れて水質を改善するというのをバッキと、言います。ね、うん、調べたサイトのどれかにバッキっていうやつにですね、うん、二酸化炭素を入れるっていう風に書いてあったんですが、それは間違いで、基本的にはブクブクブクブクっていう水の中に、空気を通す、または、うん、酸素を通して、酸素を混ぜる、または、水の中に入っている二酸化炭素を、気化して、要は減らすとかっていう効果があるようです。はい、なので、バッキは、暴露って言っても、火にさらしたりする暴露ね、はい、秘密を暴く方じゃなくて暴露っていうのがあるんですよ。
私に何か隠してることがあるんですか
っていうのがありまして、バッキというのを、訂正させていただきます。
はい、はい、私に何か隠してたってことですか。
だから隠してないです。
はい、
次はお知らせです。
はい、はい、
5月の5、6、5日、6日に名古屋クリエイターズマーケットというイベントが開かれます。
はい、
こちらはですね、名古屋の、ポートメッセ名古屋と いう、なんていうの、展示会場があるんですけども、こちらで、いろんな手作りのものをみんなで売るという、
うんうん、
クリエイターズマーケットねっていうことなんですけど、はい、ここに私が一緒に化学 T シャツを作っている、あのブランド名はドリーミングイズフリーっていうんですけど、
夢見ることは自由だよって、
まあ夢見るだけならただだよっていう意味もあるんですけど、
そっち
で、そこで出店をするので、もしよかったら来てみてください。はい、ただね、入場料とかかかるので、はい、あとはまあ名古屋の、ポートメッセ名古屋まで行くのってなかなかね遠いのであれですけども、クリエイターズマーケット、
でもほら、これを聞いてるのは東京の人だけではないのでね、
そうだから、遠いので大変かもしれませんが、もしよかったら来てみてください。
名古屋に住んでる人からも遠いの？そんなことはないし。
ポートメッセ名古屋って、うん、青波線っていうのの最終地点まで行かなきゃいけないんで、名古屋駅から。
うん、よくわかんないけど、きっとあの楽しい旅が待ってるんじゃないかな。
ということで、クリエイターズマーケットボリューム54、開催日は2026年5月5日と6日。
はい、
朝11時から、夕方6時まで、
はい、
こちらですね、1日あたり2600ブースの出店があって、私たちのところは、ですね、C の71という、ブース番号でやっております。はい、多分私は土曜日5日は、ずっといると思うんですけれども、6日6日については、もしかしたら、夕方しかいないかもしれません。
はい、
はい、ということでお知らせでした。あとですね、デザインフェスタというイベントもあって、こちらも出展を予定しています。
はい、
デザインフェスタの開催日は、5月の23日です。はい、でこちらは東京ビッグサイトね、あ、デザインフェスタ自体はね23、24なんですけども、私、5月24日は、現場に行けないかもしれません。
その吉谷さん絡みのそのただで夢見る感じは自体は出店はしてるわけ、
23、24でお店は出してます。
出してるけど吉谷さんに会うんだったら
23日の土曜日です ね、
はい、
はい、あと昨年出店した博物フェスティバルっていうのがあるんですけど、こちらは出店申し込みしたんですが落選したということです。
あらあらあらあら、
はい、
やっぱ最近ハンクラ系はやっぱり流行ってるんですかね。
どうなんですかね、ちょっとわかんないです。
結構あの気軽に売れるプラットフォームがのアプリが増えたじゃないですか、そのお店を開かなくてもね。
あ、そうそう、だからお店を開かなくても売れるから、そういうところに行かなくてもいろいろ売れるじゃないですか。
あ、まあね、というか登竜門としてはだからいいけど、やっぱりでもある程度売れてきちゃうと、売れてきちゃうとって言い方変だけど、なんかやっぱり頑張っちゃうんじゃないの。
いや、そうでもないと思うんですよね。あの通販で自分のデザインが売れるのとこういうところで売るのは結構違うので。
そうな、
そう思いますけどね。うん、なので、名古屋クリエイターズマーケット、デザインフェスタ、もしよかったら来てみてくださいというお知らせでした。
はい、
あとですね、星空会、天文現象の会は時間が短くなりがちなので、私が前回から今回までこの一月ぐらいで行ってきたお出かけ報告をするということになっておりまして、ですね、4月に行ったところですが、一つ目は、会社の人の、知り合いに、国立科学博物館のご案内をしましたというのをやりました。
会社の人、
6人かな7人かなの方々をご案内したんですけれども、
はいはい、
参加したことを、我々のオフ会に参加したことがある方は、こことこことここを回るっていうのはなんとなくお分かりかもしれませんが、どちらかというと、自然とかっていうよりも科学技術みたいなものを中心に私はいつもご案内をしていました。
自然っていうのは例えば恐竜の化石とか人間の地下とかそういったところのブースというかエリアもそれなりに広い範囲あるけど、そういうところはスルーですよね。
というかもともと3時間で回れる量が決まっているので、自分の得意な、エリアを中心にご案内するというのをやってたんですけれども、今回はいつも一番最初に回る、自然を探るっていうところがクローズしてたので、お部屋があ
れ リニューアルオープンはいつですか？
一部オープンが4月の21日かな。
あ、じゃあまだ少なくとも収録時にはオープンはしてないですね。その明日か
という感じでですね、そこがクローズしていたので、いつも案内していない、地球の歴史というか地球と生物の歴史っていう138億年前から、現代までっていうフロアと、あとは生物の営みというか発展みたいなところのフロアをご案内したのかな。
はい、
はい、そんなことやりました、はい。次が、地球の動きについてっていう漫画の展覧会が、六本木ヒルズの展望台で、やっております、
はい。
これの、事前特別公開、内覧会みたいなのに行ってきました、
まあ、
で、前も喋ったかもしれないんですけど、地っていう漫画コミックとアニメにもなってるんですけど、こちらの世界観に浸るっていうタイプの展覧会で、なんだろうな、地球の動きについてっていうのを、科学的にどんな発展がありましたっていう展示はほとんどないです、
はい。
なので、漫画やアニメが好きな方がもっとその世界に浸りたいという感じの時に行くといいんじゃないかと思っています。ただ展望台フロアなので、
世界観を、うん、世界観を表した
そうです
展示会ってことですね。
はい、
内容というか、その題材をフォローしているものではなくて、漫画の世界観ってことですね。
そうなので、印象的なコマとかが大きいポスターになってこう出てるとか、セリフが抜き出して壁にたくさん並んでるとか、そういうのとかがあったりして、2200円か2300円なんですが、こちらは展望台の料金とあんま変わんないんじゃないかな。で、基本的には
展望台に行く人がプラッと寄れる、ぐるっと回れるよみたいなイメージですかね。
展望台の回るコースに並行して、展示エリアがあるっていうタイプなんで、この地球の動きについて展を見る人は展望台も回れます。
はい、
はい、昼間は昼間で綺麗ですし、夜は夜で東京の夜景がこう360度っていうとちょっと言い過ぎだけど300度ぐらい見られます。
ん、残りはどこ行ったの？60度あ、ん、
六本木ヒルズの外周をぐるぐるって回るタイプの展望エリアなんで、だから展望フロアなんですけど、
はいはい、
一部がレストランになってるので、
あー、お
ー、なのでそこのエリアは正面では見られませんっていうだけですね。
なるほど、
はい。で、
食べてる方優先ですね。
あ、そうですね。で、次が東京ジオラマ展っていうのに行ってきました。
お
う、これね、私ジオラマとか結構好きで、
うん、
博物館とか行くと縄文の村とかってあったりするじゃないですか、
うん、
ちっちゃい人がこう入ってる、うん、ああいうの好きで東京ジオラマ展っていうので、行ってきたんですけど、あんまりこう予習をせずに行ったんですが、基本的には鉄道模型ファンの人たちが作ったジオラマの展示会でした。なので、ほとんどのものがこう N ゲージが走ってるみたいなね、そういう感じのジオラマ展でした。
はい、
はい、まあ楽しかったですけどね、
うん。
あとは、科博の案内をしたというのと、別の日に、国立科学博物館で実施中の格好さとし科学絵本展に行ってきました。はい、これお話ししたかな、前回か前々回に。で、
あとです、ね、ちゃんと天狗ちゃんと、
はい、
あと何がいるかな、雷丼っていうのもいたね、
うん、あとカラスもいますね。
あ、カラスもいて、あれ、パン屋は別、
パン屋さんがカラス、
え、違う違う、泥棒のパン屋さんは別だよね。
それは違います。こちらは、国立科学博物館の通常の入場料金で見られるので行くといいんじゃないかと思います。
はい、
あと最後が足利フラワーパークっていうのがありまして、大きい藤の木で有名なんですけれども、
そうね、私その藤が満開のタイミングで行ったことあるよ、
はい。で、今年はなんか早いらしくて、いつもはゴールデンウィークぐらいに満開なんですが、
うん、
すでに満開になりつつあるということで、なんかね、計画してっていうよりは、
うん、
満開らしいよねっていう話になって、じゃあ行ってみっかって軽い感じで出かけました。
お、
はい、で、まさに大きい藤がありまして、この足利フラワーパークって2000何年だっけな、2000年ぐらいにオープンしたんですよね。で、
そんなに古くないんだ。
足利には実は植物園が以前からあったんですが、そこの植物園が、 なんていうの、道が通るとか都市再開発とかで、立ち退きをしなければいけなくなりまして、そこにあった大きい藤の木を引っ越しするっていうところから今の、足利フラワーパークの、元祖というか足利フラワーパークが始まっているんですよ実は。
へえ、藤からスタートしてるわけ。しかもそう、
まあ藤を動かすっていうのが一番最初の何だろう、計画で、その藤を動かしてちゃんと藤がきれいに咲いたところでオープンするっていう何ていうの、こう計画っていうと変ですけど、なのです。でね、絵本というか福音館書店っていうところから本が出ていて、
はいはい、
お藤引っ越し大作戦っていう本が出ています。
お、その引っ越し自体を本としての書籍として残してるわけですね。
そうですね、
データというか実験を、
まあまあ、あの絵本なのでイラストなんですけど大体で、塚本こなみさんっていう方がこの藤の引っ越しをやった、樹木医の方で、藤の引っ越しができる人を、探していますって言って、足利の人がこの人に頼み込んで、じゃあ頑張るかって言って、3年計画ぐらいで、声をかけてから4年ぐらいの時間をかけて藤の引っ越しをしたっていう、大きい藤があります。で、藤の引っ越しもすごい大変なんですけど、
結局でも、
はい、
見頃の藤があるってことはうまく生着したってことですね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
足利フラワーパークにはこの大きい、普通の感覚でいくと大きい藤棚が、1,2,3,4 つかなあります。
お、
1993年にお話があって、1994年からなんていうの、もともと引っ越す藤を引っ越し用にね、 いくつかね、手間をかけて根っこ切ったりとか小さくしたりとかっていうのをやって、2年かけて引っ越しして、1年かけて新しいところでしっかり花が咲くようにしてっていうので1997年に開花したらしいです。ということで4年かかっています。
あ、じゃあやっぱりその開花しない可能性も当然あったってことですかね。
開花しないっていうか綺麗に咲くかどうかは、まあ、分かんなかったっていうあれですけど、もちろん自信はあったようなんですけど、なんていうの、引っ越しは2月で、その年の5月の藤は、皆さんにお見せする感じじゃなくて、その翌年の、藤からお見せしたという感じみたいです。はい、私実家が群馬県で、
はい、
親というか父が庭師というか植木屋さんをしてたこともあって、あの時は大変だったんだよなっていう話をしてました。
へ、
まあ、うちの親父が関わったわけじゃなくて、隣町で起こったあの、なんていうの、事件というかやつだったんで、そうなんです。なので皆さん興味があったら足利フラワーパークに行くか、絵本大藤引っ越し大作戦というのを見てみるといいかもしれません。
ね、フラワーパークは行ったことあるけど、あのそんな裏話的なことがあったとは知りませんでした。
はい、で、このね、塚本さんのアイデアで、お花が綺麗に咲いてる時には入場料が高いけど、あんまりこの大藤とかが咲いてない時には入場料が安いっていうダイナミックプライシングというのを結構開館当初から始めていて、なので、普段は1000円しないんじゃないかな、700円とか800円。
あの日によってだいぶ金額が違うっていうのと、
はい、
藤が有名だけど藤以外の植物もちゃんとちゃんとっていうか埋まっていて、
たくさんあります、まあ、何かしらお花があります。
いろんなタイミングでいろんな花が綺麗っていうような状況になってたような気がします。
はい、今は確か2300円とかでした。
はい、その藤がピークのタイミングで、
そうですね。なのでもしかしたら、この配信をしている日でも間に合うかもしれませんが、ちょっと、興味がある方は見てみてください。
はい、
はい、ということで、私の行ってきましたでした。ということで本編では、今回はねちょっと、宇宙ニュースと5月の天文現象をお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ポッドキャストのリアルイベント、ポッドキャストミキサー今年も開催します。
ポッドキャストミキサー 2.0 としてパワーアップ、今年は神戸で開催です。
ポッドキャストミキサーはポッドキャスターもリスナーも全員巻き込んだトーク型イベントです。 豪華ゲストによる特別コラボセッション、15分おきにさまざまな番組が混ざり合うミキサータイム、各番組のグッズが手に入る物販ブース、さらに今年は各番組ならではの体験ブースも併設。今までいなかったポッドキャストイベントがここに実現。
声が混ざる、思いが交わる、ジャンルもスタイルも超えてポッドキャストの今が神戸に集う週末、話す人も聞く人も混ざって生まれる新しい熱。5月、ポッドキャストミキサーで会いましょう。場所は神戸三宮駅よりすぐ近く、カフェスペースアイドルジェ。5月16日土曜日11時より開始。チケット絶賛発売中。公式ホームページよりお買い求めください。さあ、推しに会いに行こう。
5月の天文現象をお話しする前に、
はい、
最近木星と土星にそれぞれ18個の衛星が新たに追加されました。木星の衛星の数は100個を超えましたっていう、記事が出ていました。
なので、
はい、
ん、いいや、はいはい、進んでいいです。
水星と金星には衛星がありません、
はい、
地球には月が1個ね、
はい、
火星には2個あります、
はい、
木星は何個ぐらいあるでしょう。
まずガリレオが見つけたのが4つでしょ、
はい、
ってことは4よりは大きいっていうのは確実だよね、
はい、
できっとそこで1個2個の話じゃないと思うんだよね、
うん、さっき言った18個追加になったわけですからね。
じゃあ22個、
ですね、この春木星と土星にそれぞれ18個の衛星が新たに追加。木星の
総衛星この春追加だから、
はい、
元々がもっと多かった、4個からは多かった、
ね、ずっと多かったです。
ずっと多かった、分かった、71
で、木星の新たな衛星数は115、100を超えました、うん、さて土星は、その18を足していくつになったでしょうか。
でも木星はリングがあるから、土星はリングがあるから、そのリング一つ一つもカウントしちゃう。
一つ一つっていうのを何というかですよね。ということで実は土星は292個になっています。で
これは、
はい、
ちっちゃいそのリングを構成しているちっちゃいつぶつぶはきっと入ってないんでしょうね。
そうですね、この記事ソラエっていうサイトの記事によると、はい、太陽以外の天体の周りを、まあ、木星とか土星ね、長期間公転していることが観測によって証明できた天体というのを、まあ、衛星というふうに定義しているそうです。だから、土星の周りたくさんね、粒々が回っていてリングに見えていますけど、一個一個識別して長期間公転しているというのは追っかけられれば衛星と言えるかもしれないけど、多すぎるし一個一個個別に観測はされていないので今なので、リング自体は、衛星ではありません。あとは、なんていうの、外から飛んできてしばらくその惑星の周りを回って落ちちゃったみたいなタイプは、衛星とはカウントされません。小惑星とかがね、地球に、近づいたとかね、ちっちゃい隕石って落ちてきたみたいな話は、はい、あれは衛星ではありません、
はい、
ということで結局ね、新衛星が発見されたというのは観測して今まで、見つけられなかったけど新しいものが見つかってある程度長期間観測されて軌道が確定した、つまり、ずっとここを回っているだろうと推測されるというところまで来て、やっと衛星として、認められるということになっています。一応ね、小惑星センターっていう、団体がありまして、こちらで、登録されると、はい、事実上惑星というふうになるんですけれども、木星の衛星の発見は1610年まさにガリレオが、望遠鏡を木星に向けた時に見つけたんですけど、土星の最初の衛星は1655年だそうです。で、だいたいね、我々というか私たちの年代、昭和生まれの人たちが知っている、木星とか土星の衛星は多分20個ぐらいっていう感じなんじゃないかと思うんだよね。なんですけど観測精度がどんどん上がってきて、もはや土星では292、 木星では115というふうになっています。で、今はね観測がすごく進んでいるので、なんていうの、木星の衛星もいくつかね、こうなんていうのかな、グループがあって、なんとね半分ぐらいは、回転する方向が逆らしいです。ということで逆行する衛星もあるようで、そうなんですよ。というのでいくつかの、パターンで、衛星ができたり、あとはもしかしたら大きい衛星が、分かれて、またできるときにくっついたり分かれたりして似たパターンのやつがいくつかあるとかっていうのもあるんじゃないかと思っています。で、やっぱりすごくちっちゃいじゃないですか、衛星だと。なので観測も大変みたいで、自分で光ってないしね。なので、感度のいい望遠鏡が開発されないといけなくて、そういう望遠鏡の性能が上がったことで衛星はたくさん見つかるようになってきましたと。で、ちょっと前までは衛星が発見されると名前がついたりしてたんですよ。なんですが、今回発見された衛星には固有の名前は与えられない可能性がありますというのがありまして、とっても暗いやつについては、名前をつけなくてもいいんじゃないかという話と、ですね、もう星の名前のためにあっちこっちの、例えばね神話の話とか、ジュピターに関したりね、サタンに関したり、する、新しい神様も持ってくるのが大変とかっていうのもあって、名前はつかないかもしれないというふうに、この記事の中では言われています。はい、ということで、見つからなかった、要は暗くて見えなかった衛星が見えるようになって、今回木星と土星には18個ずつ衛星が増えましたという記事でした。もしかしたらまた増えるかもしれないけど、この先はあんまないんじゃないかなと思います。ということで、最後に5月の天文現象をご紹介したいと思います。
はい、
いつも紹介している月の運行ですが、5月の、満月の日は、5月2日です。で、新月は5月の17日17日ね、
はい、
で5月は、満月がもう1回あって、5月の31日も満月です。
あら、月が出た出たでね、2度も、
うん、で、5月31日の満月は、一番遠いのかな、満月になって、だから一番小さい
異円の
最小の満月ですね、
はい、
でとですね、これは後でいいや。なので、一月の中に2回満月があると、
うん、
2回目の、満月をブルームーンということがあります。
2回目がブルームーン、満月が青い、
まあ、ありえないというか、なかなか発生しないっていうのでブルームーンっていう言い方をするようです。
うん、
はい、ちなみに
でもだいたい1年に1回くらいはないのかな。
ないんですね、何年かに一遍しかないですね。
あ、そんなもん。
うん、そうなんですよ。で、だから毎月の何、
うん、
満月に名前がついてるっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、5月の満月はフラワームーンというそうです。
ああ、鹿がフラワーパークじゃなくてフラワームーンってことね。
そう、だから5月31日の満月はよくわかりません、その名前は。
フラワー、ああ、そうか、フラワーは一応5月2日はフラワーと堂々と名乗っていいけど、
うん、うん、31日はなんて言うんですかね、
なんて言うんでしょうね。
まあそもそもね、天文学的名前ではないので、その辺はそんなに、あ、
ブルームね、
はい、細かく言いません。惑星の見え方です。内側から水星は、5月15日に外号、つまり、地球から見て、太陽と同じ方向、太陽の向こう側に行きます。
はい、
どういうことかっていうと、これまでは太陽に比べて右側に見えていたのが、外号を過ぎると、左側になります。
はい、
だから、違う言い方をすると、太陽が南に来ている時に水星はその西側にあるか東側にあるかってやつね。
うん、
で今までは西側にあったので、太陽が出る前、夜明け直前に東の空に見えていたのが、これからは夕方の西の空に見えるようになります。ただ5月15日の前後は太陽とほぼ重なっているので見えませんが、これからの季節は、夕方に水星が見えるような場所に行きますということです。で、何回も言ってますけれども、水星は地球に比べて3倍ぐらいの、頻度でね、 実転じゃないや、好転をしているので行ったり来たりするというのが結構頻繁にあります、
はい、
で金星はだんだんですね太陽から東側に離れたところに見えるので西の宵の明星として明るくなってくるという時期になっています。どんどん見やすくなってるんじゃないかな、まだ太陽に近い時期だったので、日暮れ注意してないとすぐ沈んでしまうんですけれども、
はい、
もうこの5月だと金星は、夜8時過ぎまで出てますね、まあ、8時過ぎって言っても、地平線ギリギリですけど、なので、夕方に西の空を見てみてください。多分とっても明るいです、
はい、
マイナス4等星ぐらい
という感じね。
ピカーって感じです。
ザ一番星、
そうですね、なんかギラギラして明るいかもしれません、
はい、
で、火星は朝方、夜明けかの東の空で見えるようになってきました。それでも、
はい、
まだ太陽に少し近いので、夜明け直前にだから3時とかねに出始めて朝が来ると見えなくなるという感じです、
はい、
で土星はまたじわじわ見えてきましたが、こちらも明け方に、東の空の低いところに見えます。なので火星と土星が、夜明け前に東の空に見えるのかな。で、木星と夕方に太陽を追っかけるようにこちら金星よりも随分遠いんですけれども、見えています。こちらは見やすいです。なので、日が暮れてすぐ西の空にはすごく明るい金星と少し高いところに明るい、木星が見えるということになっています。木星もマイナス2等星ぐらいなので都会でも日が沈んだ後、南西かなには見えるんじゃないかと思います。そんな感じですかね、
はい、
で、惑星と月が近づくのは、分かりやすいのはさっき言った、木星とかは20日かな20日に木星と、月が近づきますし、金星とは、19日かな、
うん、
近づきます、土星は14日に、
はい、
細い月と土星が近づくという感じになっています、
はい、
なので、ですね、夕方に見える方をちょっと紹介すると19日に金星と月が近いんですが、まだまだ細い月なので金星と細い月が19日の夜でその後20日の夜というか日暮れ後ですね、こちらは木星に近い少しだけ、膨らんだ月が木星と一緒に見られるというふうになっています。で、双眼鏡で同じ視野の中に入るぐらい、つまり手を伸ばした原骨の中に、月と金星だったり19日ね20日は月と木星が入るぐらい近づきます。で、夜空が暗いエリアだと双子座のエリアなんで、ポルックスとかカストルという双子座で明るい星と一緒に見えるんじゃないかと思います、はい、あと、流星群があります、5月6日の未明だから5月5日の夜から5月6日の朝にかけてですね、こちらは水亀座エータ流星群というのが、あって流れ星が多いです、5月5日の夜から6日未明ですので、ゴールデンウィークの連休の最後になるのかな、あれ6日も休みなんだっけ、あ、そうですね、今回6日も休みなので、ゴールデンウィーク最後の日の、夜明け前ですねになります。この水亀座エータ流星群というのは、ハレー彗星と有名な彗星の、おっぽの塵が、見えるという流星群になっています。一応ですね、ハレー彗星って有名だから流星群も派手かと思ったらそうでもないらしく、はい、そんなにたくさん見えるほどではないんじゃないかということで、数はどれぐらいだろうな、月刊星ナビによると、
はい、
ペルセウス座流星群などに比べると見劣りしますということで、そんなにたくさんは見えないかもしれませんが、もしお時間あったら5月の5日の夜から6日の朝にかけて、夜空を眺めてみてください。ただ、月がとても明るいタイミングなので月の近くだと目がね満月で、満月の明るさに慣れてしまうので暗い星が見えなくなっちゃうんで、満月じゃない方で晴れてるところを見るといいんじゃないかと思います。が流れ星ですね。 あとですね、こちらは難しいかもしれないんですが、5月の23日の昼間、関東よりも南のエリアでレグルスという星が月に隠されるレグルス食というのがあります、はい、ですが、昼間ですので、肉眼では全く見えないと思います。
見えなさそうですね。
一応ね 1.36 等星なので、望遠鏡とか双眼鏡で場所が分かっているとほんのり見えるかもしれません、うん、ということで、関東よりも南のところでは5月の23日の、午後2時から3時ぐらいの時に月が星を隠すレグルス食というのがあります。
はい、
はい、ですね。なんだっけな、なんかの時に、昼間の食を見たことがありますけどね、金星だったかな。それは双眼鏡で見て、あ、見える見えるって思ったことがあります。
双眼鏡だとでもあの視野から出てっちゃう感じ。
いや、あの月のに星が隠れるんで、月と星がすぐ隣に並ぶ感じなんで場所は分かりやすいですよ、はい、というわけで5月の天文現象そんな感じです。
はい、
星空ですが、日が沈んだ直後じゃあもうないな、もう少し夜か、日がしっかり暮れて空が暗くなったタイミングでは、西の空ギリギリのところに金星があって、もう少し高いところに木星があります。
はい、
その辺はだから、西向きでちょっと上を向いた感じのところで双子座が見えてるはずです。
うん、
真南には獅子座、その間に蟹座があります。夜8時ぐらいかな。で、春の、明るい星だとアルクトゥールスとスピカというのがありまして、こちらは南の空に見えていて、獅子座の、デネボラと、乙女座のスピカ、アルクトゥールスは牛飼い座なのかな、この辺の星が明るいと思います。よく言われるのは、春の大曲線というのがありまして、春になるとね、北斗七星が、北極星から上の方で見やすいです。北斗七星はね、明るくて分かりやすいので、春、日が暮れて夜になったら、真上または北の方の、上の方に北斗七星が見えると思いますので、それを探してその柄杓の柄の部分ね、手で持つ方ねのところから、星を追っかけていくと、アルクトゥールスとスピカに、到達できるというのが春の大曲線と言われているものです。
はい、
なので、カシオペア座は見にくいとか地平に近くてなかなか見えません。あと皆さんが知っている、やつだと、天秤座とかが東の空にあるのかな。はい、そんな感じの星空になっています。多分ね、見やすいのは、牛飼い座のアルクトゥールスと、双子座のカストルとポルックス、こちらはね、金星とか木星が近いので分かりやすいんじゃないかなと思います。
はい、
冬の明るい星は見えなくなっちゃいました。
どっちがお兄ちゃん、どっちが弟？
なんだっけ、弟の方が明るいんだっけ。カストルとポルックス、カストルがお兄さんで、ポルックスが弟さんかな。
うん、
なんか言う時もカストルとポルックスっていう言い方をすることが多いですね。
もうそうね、ポルックスとカストルのは聞いたことないね。
はい、で
ね、そんなこと言ってんのはこの世界ヒロシといえど、ヒロシ？
ヒロシじゃない、カストル。
カストル、カストルですよ。カストルだけです。
カストルの方が明るいようです。
うん、さすが兄。
一応、あ、違うんだな。そうじゃないんだ。カストルの方がアルファ星、つまりこの星座の中で一番明るいというふうに名前がつけてるんだけど、ポルックスよりもカストルの方が暗いというふうに今は、観測されているようです。
ん？
ここはね、よくわかんないんですよ。いつもここで、誤解をするんですけど、カストルとポルックスはカストルがアルファ星、つまりその星座の中で一番明るいというふうに、ラベル付けをされていて、
うん、
2番目がポルックス、ベータ星。なんですが、見かけの等級はポルックスの方が 1.15 で、カストルが 1.58 ということで、弟の方がちょっとだけ明るいというのが今の見かけの等級です。
なんで変わったの？
ちょっとわかんないです。このね、ウィキペディアにもあるんですけど、アルファ星とカストルはアルファ星とされていますが、双子座ベータ星のポルックスよりもやや暗いと書いてあります。 ということで、
はい、
両方とも明るいですが弟の方がちょっと明るいということで、うん、ただお兄ちゃんの方がアルファ星って言って、この星の中の一番の星というふうに、名付けられているというかラベリングされています。
もうなかなかそういう後から正確に見たらこうだったっていうのがあっても変えないですよね。
そうですね、一遍こうね、うん、整理してつけた時には、その後ずっとそれが使われることになるので、
うん、
はい、ということで、天文現象の方を紹介してきました、はい、あとですねちっちゃいお知らせが、うん、この番組は来週は配信する予定でいます。5月1日ね、
はい、
なんですが5月8日はお休みをいただく予定になってますのでよろしくお願いします、はい、なのでお便り会は5月15日です。
はい、
ということでこの番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。メールの方はね月に1回のメール紹介会で、読ませていただきますし、すべてのメールに目を通しておりますのでいろんなメッセージを送ってください。
はい、
あとですね私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com でも、メールを送っていただくことができます。そんな理科の時間の番組一覧のところに投稿フォームがありますのでそちらもご活用ください。またそんないプロジェクトではこの番組のほかそんない雑貨店やそんなことないしょなどの番組も配信しております。もしかしたら、新メンバーが入ったので新しい番組が始まるかもとリーダーが言っていました。知らんけど
責任だ
ということで、はい、5月の天文現象の回そんない理科の時間第663回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。